青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかです。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。そして今回のゲストは作家の乙武洋匡さんです。
はい、いや今回ね、うちの社員の川島くんの縁でね、はい、先日お食事を一緒にさせていただいて、はい、意気投合という言葉があるんですけど、まさになんか深いところでつながりをすごく感じましてね、ポジティブシンキング、まあ私も実は北海道の函館から、17歳で上京してきて、はい、本当にこうゼロからチャレンジしてきた人生なんですけど、乙武さんのすごいこうチャレンジスピリットにこう感じてですね、はい、もうぜひね、もうラジオに機会があったら出てもらいたいと思ったんですけど、はい、ちょうど今回ねタイミングよく出ていただけるということで、もうワクワクです。
はい、
はい、
それではこの後作家の乙武洋匡さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。作家の乙武洋匡さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いたします。まずはゲストの方のプロフィールご紹介します。乙武洋匡さんは東京都のご出身です。1998年早稲田大学在学中に出版した五体不満足が600万部を超えるベストセラーを記録。スポーツライターとして活動後、小学校教諭、東京都教育委員などを歴任。教員時代の経験をもとに綴った小説大丈夫3組は映画化もされました。現在は地域政党都民ファーストの会の顧問も務めています。メディアでもコメンテーターとして活躍されていますが、改めて青木さんとはそのお食事会で初めて出会われたんですか？
そうなんです。もともとエンジン01文化占領会議っていうね、実は文化人が入るサークルがあってですね、はい、そこのメンバーでお名前は知ってたんですけど、もちろん乙武さんのお書きになった五体不満足も読んでましたし、はい、私は能力開発のスペシャリストとして長年活動してきたんですけど、もう乙武さんの考え方に非常に共感するところがあったんで、もうぜひじゃあ食事会もうお目にかかりたいって言って、
じゃあもう最初からお話も弾んで、
いやもう弾んだ弾んだ、もう超弾みました。
はい、はい、
そのようなご関係のお二人ですが、今回はプロフィールでも分かる通り作家、スポーツライター、教育、政治家とチャレンジをし続けている乙武さんのチャレンジスピリッツの源を紐解いていきたいと思います、はい、ということで、こうチャレンジ、もちろん青木さんの人生にもたくさんあったと思います、
うん、そうですね。だから僕もゼロからの挑戦で、本当に溶接工見習いから17歳でスタートした人生ですから、ある意味ではこう資本主義社会の中でいろんな条件が整わないと成功できないと思っている人多いと思うんですけど、はい、まず僕はねやっぱりチャレンジというか、どういう境遇からスタートしようと、どんな環境であろうとやる人はやると、
はい、
まさに乙武さんもそういう意味ではもうチャレンジスピリットが洋服着て歩いてるようなそういう方ですから、もうぜひねお話を今日は聞いてみたいなと本当に思ってるんです。
はい、
うん、乙武さんでもあれ早稲田に、はい、在学中に本を出されたわけですよね。
そうなんです、
うん、
大学3年生の時1998年なのでもう27年前ですね。はい、
すごいな、ね、でも600万部っていうとすごいですよね、はい、僕も出版社経営してるけれども 600万なんてのは想像できないですよね、
はい、
私相当売れたと思った一生売れない自信の作り方30万部ですから、
はい、すいません、すごい数字ですよ。
いやもう600万ですから、はい、でもあれ600万部売れて日本中に音武さんは、まあ、まさに知らない人がいない世界に入ったわけですけど、まあ、そこでプラスとマイナス、まあ、いろんなことがあったと思うんですけど、その辺、はい、まあ、在学中の時からどんな風なこう人生を二十何年間歩んできたか、はい、ちょっとね聞きたいですね。
そうですね、はい、まあ、出版から27年が経って今振り返れば、もちろんプラスの方がね圧倒的に多かったわけなんですけれども、やはりこう出版直後というのはなかなかそうは思えませんで、それまでこう普通に大学生活を送ってきた人間がいきなりこう短期間で日本中の方に知っていただく存在になったことで、まあ街中歩いてるとね、まあありがたいことではあるんでしょうけれども、サインくださいね、写真撮ってください、家の前には週刊誌の記者が毎日3カ所立っている、まあそういう状況が続いていましたので、ちょっとこう体調も崩してしまったりですとか、メンタル的にも参ってしまったりですとか、うん、そういったことも続いていたので、まあ特に自分自身がまだ当時20代前半、うん、今ね49歳の今でも未熟なのに、もっともっと未熟だった当時、成人君子であるかのように、うん、乙武さんとは素晴らしい方だという扱われ方をした、そのいわゆる虚像と、うん、私自身が分かっている実像とのギャップというものに非常に苦しめられ続けたなというのが、うん、まあやっぱり出版直後の数年間でしたね。まあ、そういう意味で実は非常にあの感謝している、勝手に恩人だとかあの私が捉えている方がいまして、あのキューバの野球代表のキンデランという選手がいるんですけれども、もうキューバというのは野球王国で、私も本当に子供の頃から野球が好きだったもので、まあいわゆるキンデランというのは日本で言えば王さん長嶋さんのような存在なんですね。でそんな彼が当時野村監督が指揮をしていたシダックスという社会人チームの4番を打っていたんですね。で野村さんのパーティーに私が呼ばれた時に、まあ、キンデラン選手もいて、まあ、私からしたら子供の頃からの憧れの存在なので、まあ、非常にこうわあキンデランだなんてこうミーハーな気持ちを持っていたんですけれども、まあ、向こうが私の存在に気づいてくれて、まあ、スタッフの方に彼は何者なんだと、で、まあ、彼はこれこれこういう存在でなんて言ったら話しかけてくださって、でぜひね今度そのシダックスの試合を見に来てくれと、でもし、その試合で僕がホームランを打つことができたら、それはあなたのために打ったホームランだよと、
あ嬉しい、
はい、言ってくださったんですね。これはやっぱり感激して、で家に帰ってやっぱりしみじみ感じたのは、正直それまでの私って街中で皆さんが立派だと言ってくださるのを何かこう振り払うがごとく、つまり後でメッキが剥がされて、なんだあいつ大したことないじゃないかと言われるぐらいなら自分から先にメッキを剥いでおいた方が楽だというような思いもあって、ちょっとこう露悪的に振る舞ったりなんていうことがあったんですね。ところがやっぱりそのキンデラン選手のまあまさに成人とも言えるような振る舞いに、彼も果たして、20代前半から、そのまさに国の至宝だと英雄だと言われ出した頃から、果たして彼はこういう振る舞いができたんだろうかと、やっぱりそのだんだんと地位が人を作るではないですけれども、そういった振る舞いができるように自分を磨いていったんではないのかなと。一方私は、まあ、皆さんが期待をしてくださっているような自分から逃げることばかり考えていて、まあ、そういったご期待いただいているような像に近づく努力というのを、まあ、怠ってきたんじゃないのかなということで、まあ、そのあたりからようやくこうその重圧から逃げることばかり考えていたのが向き合っていこうというふうに思えるようになったという意味では、そのキンデラン選手に非常に関心、非常に感謝してるんですよね。
まさに人生は出会いで決まる。
そうですね、おっしゃる通り、はい、
人との出会い、ね、そういう書物の出会いとかいろんな出会いがあるけれど、 そうなんですか、
はい、
その時いくつぐらいの時ですか。
私がスポーツライター始めて数年が経った頃なので25、6ぐらいだったと思います。
はい、そうなんですね。
でも本当にそう考えてみるとスポーツライター、まあ、在学中には本も出版されて、はい、もう20代からチャレンジされてきてますけども、
はい、
ただこうでは乙武さんの一番古い記憶にあるチャレンジというと。
そうですね、結果的には失敗に終わったというチャレンジにはなるんですが、はい、記憶にある最初のチャレンジとなると、実は義手や義足、これをつけて生活ができるようにということを、まあ、幼少期チャレンジしていたんですね。で、まあ、何年かやっていたんですけれども、結果的に、まあ、自分自身の、まあ、肉体も成長し、うん、また自分の体を扱う感覚というのも養われてきたことで、うん、義手や義足をつけるよりも、うん、まあ、ある意味生身の体で字を書く、食べる、歩く、そういったことの方がかえってスピーディーだし、動きも正確だということになってきたので、はい、義足の方はもう幼稚園に上がる前ぐらいで、1年2年ぐらいでやめてしまい、義手の方も小学校低学年ぐらいでもうやめてしまったという感じでしたね。ただ私自身の、まあ、チャレンジの定義ではないんですけれども、うん、果たしてそれを自分の中でチャレンジと位置づけていいのだろうかと今やっぱ話しながら思ったのは、私にとって、まあ、49年間の人生の中で、うん、チャレンジという言葉で振り返れるものって、概してこう自分がやりたいと思って、うん、まあ、いくら周りから止められようが、無理だと言われようが、いや、それでも私はやりたいんだという思いで取り組んだもの、これがやっぱり私の中では、うん、あ、チャレンジしてきたなと思えるものなんですよね、うん、まあ、そういった意味で言いますと、今お話しさせていただいた義手義足、こういったものは、まあ、私の両親をはじめ周りの大人の方たちが、この両手両足のない子がこの先長く生きていく上では、こういったものが使えた方が便利なのではないかということで、まあ、取り組ませていただいてたことなので、まあ、今お話しした私のチャレンジというものとはもしかしたらちょっと外れてくるのかもしれないですね。
いや、僕でもね、今お話してて思うのは、やっぱりメンタル、
うん、
つまりね、フィジカルとメンタルがあるんですけど、
はい、
メンタルがめちゃ強いんですよ。
うん、
だから負けず嫌いとか、はい、絶対自分自身、いや、多くのね、いや、これね、本当にね、このラジオを聞いてくれてるね、人にの中に、もし例えばお子さん育ててる人がいるとしたらね、はい、やっぱり一番何が大事かっていうとね、このメンタリティね、肯定的な前向きなメンタリティに育てていただけたっていうことは、ご両親がね、きっとね、何かその精神的な背景を作られているような気がする。どんな風に育てられたんですか、そういうポジティブなマインド。
そうですね、これは母が言っていてなるほどなと思ったんですけれども、うん、その多くの親御さんは、その自分の子供が生まれてくる時に、うん、せめて5体満足で生まれてきてくれたらと、まあ、願い、その思いが、うん、ほとんどの親御さん叶っているはずなのに、
うんうん、
それ以降もその自分の我が子に対していろいろこう高望みをしてしまう、
うん、
やれ勉強ができない、やれかけっこが遅い、やれ他の子はこれこれができるのにどうしてあなたはできないの、というふうにこうある意味減点主義で子育てをしてしまう方が非常に多い。もちろんこれは良かれと思ってのことなんでしょうけれども、うん、子どもの側としては常に親から足りない部分を指摘され続けて育つことになってしまう、うん、まあ、これだとなかなか自己肯定感というものは育ちにくいのではないか。一方、私の場合は、まあ、こういった体で生まれてきて、うん、まあ、やはり両親は、当初はもうこの子は一生寝たきりかもしれないという覚悟で育て始めたそうなんですね。ですから、あ、 自分で起き上がった、うん、歩き始めた、うん、自分でご飯を食べた、字を書いた、うん、何をしてもやっぱりこう寝たきりだったかもしれないがスタートラインにあるので、全てがポジティブな評価だったらしいんですね、うん、まあ、そういったところが結果的に私自身にもこれもできるようになったんだね、あれもできるようになったんだねと、こうプラス評価になったことが あなたのそういった性格につながったのかもしれないね、なんていうことは言ってくれていますね。
あのね、能力開発ではね、はい、よくそのパラダイムというね、その思考の枠組みっていうことをね、はい、パラダイムシフトと言って、
はい、
マイナスの思い込みをプラスに変える、
はい、
これをパラダイムシフトって言うんですよ。で、おぎゃーと生まれてから人間は成長過程で、うん、私は何者かっていう暗示がかかってるわけ、う
ん、はい、
そして、まあ、事実は五体、ね、不満足とその本の中にもあるように両手両足なく生まれてきたけど、はい、乙武さん自身は何だろう、この足りないところに目を向けるんじゃなくて、うん、やっぱりこう前向きにそのチャレンジスピリットを持って生きてる、
はい、
このまさに何て言ったら事実は変えられないんですよ、でも解釈って現実の世界なので、うん、
はい、
この現実と事実と真実があって、うん、事実は一つなんだけど現実、
はい、
その人の捉える捉え方は無数なんですよ、ね、うん、
はい、
で乙武さんはそういう意味では非常に自分の人生に対して主体的に前向きに取り組まれてきた、
うん、はい、そうですね、
これが僕は素晴らしいと思う、
うん、バスケできるかななんて思わずにまず飛び込んで、そしてドリブルで活躍するというところが本当にすごいですよね。
まさにあの今青木社長が言ってくださった通りで、まあ、よく乙武さんなんでいつもそんなにポジティブなんですか、前向きなんですかってご質問いただくんですけれども、大事なことはその嘆いて泣いて変えられることと、うん、変えられないこととをきちんと切り分けるということだと思ってるんですよね、うん、やっぱりいくら私が泣いても叫んでも努力しても私の手足が生えてくるということはないわけですよね、うん、だからじゃあ例えば、自分で字を書くということに対して皆さんと同じようにこう鉛筆を握って字を書くということができないと嘆いていても別に書けるようにはならない、
うん、
じゃあ手足が生えてくることはないけどこの肘ぐらいまでの短い腕で字が書けるということは練習すればできるようになるかもしれない、はい、というふうにその手足がないことを嘆くのではなく、与えられた短い腕でどうやったら書けるんだろうかっていう努力すればできるようになることと努力してもどうにもならないこと、これをしっかり切り分けるというのは常に意識をするようにしてますね。
素晴らしい。
そういった心持ちがいろいろなチャレンジにもつながっているということでしょうか。
そうですね、やっぱりまず自分自身は先ほどね義手義足を幼少期にチャレンジしていたけれども、うん、それが果たして自分の中でチャレンジと言えるのかという話にも結びついてくるんですけれども、うんうん、まず私の本来のチャレンジというものの原点はやりたいのかやりたくないのかということなんですよね、うんうんはい、でやりたいと思ったならでも手足がないしとか、うん、でも自分は障害者だしとはかかは関係なくやりたいなら今自分が与えられているこの肉体やこの精神を持ってそれをどうやったらやれるようになるのかっていうその順番ですね。
もちろんその大きなチャレンジをするにあたってご自身のその気持ちやるかやらないかということもあると思うんですけども、乙武さん人の力を借りることも大切だと感じてらっしゃるということだったんですが、そのあたりはいかがですか。はい、
そうですね、まずチャレンジをするということに関しては今もね青木社長からおっしゃっていただいたように、まあ、やっぱり自分の気持ちが第一ですし、はい、とにかくやりたいのかやりたくないのかという話ですけれども、じゃあいざチャレンジをすると言って決めた時にそれをこう実現させていく上ではやっぱりこう皆さんのサポートというのは欠かせないと思っていますし、これはまたチャレンジという話だけでなくもう少し人生全般の広い話になってきてしまうんですけれども、自立という言葉がありますよね、うん、やっぱりこう社会人として自立をしていくことが大事である、まあ、これはその通りではあるんですけれども、 じゃあ自立とはどういう意味だろうかと考えた時に、うん、人の力を借りずに自分で生きていくことができるというふうに捉えられがちだと思うんですね、うんうんうんうん、そしてその文脈だと私のような重度障害者って一生自立ができないということにもなってしまうんですよね。実際私自身は、まあ、どうしてもメディアに出るときは、まあ、こうしてマイクの前で偉そうにおしゃべりをさせていただくことが多いので、あまり生活の場面で困っているところというのにスポットライトが当たりにくいんですけれども、うん、まあ、実生活においては自分一人でトイレに行くこともできませんし、お風呂に入ることもできませんし、喉が渇いたら冷蔵庫を開けて飲み物を取り出すということもできない。やっぱり全てのことにサポートが必要になってくるんですよね。じゃあそんな私はやっぱり自立というものは不可能なのかということになってくるんですけれども、これは障害者の世界で、まあ、こういう言葉がありまして、自立とは複数の依存先を持つことである。
素晴らしい。
これはやっぱり目から鱗と言いますか、一般的には依存ってあまりいい言葉、ポジティブな意味合いでは使われないことが多いんですけれども、そのやはり障害者にとってはできないことがあるならばこれお願いしますねというふうにお願いができる、それをしていただける、そういった関係性をまあ単数ではなく複数持つということがやはり生きるというベースにつながっていきますし、それが何よりこう障害者自身の自立ということにつながっていくんではないかという意味合いなんですね。そしてこれは今青木社長がいや素晴らしいと言ってくださったように、実は障害者だけでなく、うんうん、健常者にとっても私は同じことが言えるんではないかと思ってるんですよね。 それこそね、徳島さんも今1歳のお子さんがいらっしゃるというお話でしたけれども、はい、なかなか子育てって一人ではできない、
できません。
親御さんも含め、ご近所の方も含め、ね、地域社会、保育園、さまざまな方の手助けを借りながら子育てというのは成り立っていく、はい、そういった意味で我々の人生、障害があろうがなかろうが、多くの方に何かをお願いし、自分もお役に立ちという関係性の中で生きていくし、それが社会だと思うんですよね、はい、そういった意味ではその自立という言葉の定義を少し広げて、そういったこう持ちつ持たれつ、頼り頼られ、そういった関係性をいっぱい持っている方が、なんか本当の意味での自立だし、こう豊かな人生になっていくのかなという気もするんですよね。
素晴らしい、
はい、
まさにね、今のはね、共に生きるっていう意味では、はい、共生社会、つまりね、人は出番を待ってるんですよ、
はい、
人は自分の存在価値を確認したいので、人からちょっと手を貸してほしいと言われると、喜んでと、
はい、
でこの力になった時に自分の価値が用いられたと、
うん、はい、
そこで自己概念上がるんですよ。だから今の考え方、僕はね、まさに、まあ、私はナポレオンヒルのね、
はい、
まあ、成功哲学というのを23歳から学び、 Think and Grow Rich という考え方を身につけてきたんですけど、はい、あのね、アンドリュー・カーネギーという世界一の鉄鋼王が自分の墓に何て書いたかっていうと、
はい、
己よりも優れたものと共に働く技を持つ者ここに眠るって書いたんです。
はあ、
これまさに今の音竹さんのメッセージと同じ。つまり経営の世界で大成功者ですよね、
はい、
もういわゆる鉄鋼、石油、まあ、今時代が変わり、まあ、情報化社会でその AI の元にある、今はもう半導体にこう移ってきてるんですけど、はい、でももともとは鉄、うん、産業革命以降その鉄鋼をアンドリュー・カーネギー、
はい、
もう経営の頂点に立った人ですよ。13兆円も個人の資材を持って、
はい、
最後は慈善家として生きた人なんですけど、誰よりも人の力を借りる人だった。もうぴったり今の話。
そうですね、うん、ビジネスにおいてこう複数の依存先というか頼るところを持っていたし、 きっとカーネギーさんもいろんな方に頼られていたんでしょうね。
いや僕もだって社員今240人いますけど、はい、依存しまくってますよ。秘書が5人いて、はい、思いっきり依存してますよ私
これビジネスの世界でもね、青木社長が今言ってくださった通りなんだと思うんですけれども、こう我々一般の生活をしていく中でも、例えば徳島さんもこれまでお一人で行動してた時よりも、今お子さんを連れて街中歩いてる時の方がすいませんすいませんって思わなきゃいけない機会って多くなってしまってると思うんですよ。それぐらい日本の社会って他人に迷惑をかけてはいけないっていうことが非常にベースになっててしまってると思うんですよね。ところがインドの教えというのは、どうせあなたも誰かに迷惑をかけるんだから他人の迷惑に寛容になりなさいっていう教えがあるんですって。こちらの方が、まあ、子育てという面でもより、気楽と言いますか、
ありがたいですね、
気持ち的にゆとりが持てると思いますし、はい、やっぱりこれも社会としてすごくゆとりがあり豊かな社会だなと思うんですよね。
そうですね。いやでも本当に子供が生まれてこうベビーカーで街を歩くようになって、こんなにも街って冷たい目もある一方で、こんなにも優しい温かい人がいっぱいいるんだっていうのにも気づくことができました、
うん、そうですよね、うん、
そうですね。なるほど。もう本当にたくさんの素敵な言葉がお二人から出てきたところで、今朝もですね、もうあっという間にお時間となってしまいました。
こっからなんだけど。
そうなんです。まだまだ聞きたいところがあるんですけれども、改めて、まあ、まず今週の分ですね、乙武さんのお話、青木さんいかがでしたか。
いやいやいや、もうだから意気投合ってわかるでしょ。
はい、
もうすごい愛通じるんですよ。
きっと本当にお話弾んで弾んで、お食事がなかなか手につかなかったんじゃないかななんて。
将来僕本当強調書きたいと思ってるんですよね。
ぜひ読みたいです。
というのはやっぱり事実は一つ、解釈は無数、
はい、
こういうタイトルの本がいいかもわかんないな。やっぱり解釈力を高めないと、はい、みんな被害者を選んだりしてるんです、うん、乙武さんの存在そのものがどれだけ多くの人に対して勇気を与えてるかですよね。だから、まあ、神様はやっぱり使命を与えてるんですよ、
はい、
乙武さんの存在でどれだけ多くの人が前向きに生きる力を与えられてるか、次回ちょっと教育というテーマで深く深掘りしたいと思います、
はい、楽しみです、ね、ということで、はい、次回も乙武弘忠さんをゲストにお迎えします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージを紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送、ラジコのタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方聞き逃したという方、もう一度じっくり聞きたいという方、ぜひぜひラジコのタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタント、日本テレビアナウンサー徳島えりかと、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆様今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。